日はヤコブの話をしたいと思いますが、前のヤコブの物語とかいろんな内容を覚えていますか？ヤコブの父はイサクです。イサクの父は、アブラハムです。アブラハムはノアのことからずっといろんな子孫が時々もういろんな場所で住んでいたいろんな部族の中で神様が呼んでくださって、神様の御業のために選んだ人物です。そのアブラハムからですね、神様の御心がアブラハムを通じて救いの計画が始まって、もう前からずっと始まったんですけど、一人を選んで神様の計画が進んだこと、始まったことがアブラハムからです。アブラハムもイサクもいろんな実験を通して、私たちに見せてくださったこの性格は優しい人です。神様に従う人です。いろんなことがもう神様に、命令があったら行動したあの人物なんですけど、この今私たちが読んでいるヤコブは違う性格の人物です。前はいろんなことで従っても神様に愚かな行動したんですけど、ヤコブはですね、神様の命令がある前に自分の考えで自分の思いで愚かな行動をしたの人物です。以前の二人の父、二人アブラハムとイサクとは違う人物です。ですから神様がこのヤコブというの人物をどのように導いてくださるのかが現れている旧約の聖書がヤコブの物語です。ですけど前はエサブの消失の権利、祝福の権利を奪って、このことを黙って、持って、エサフの怒るの顔を叫ぶためにですね、叫ぶために逃げて、ハランの地域で逃げました。そのハランで会ったことを会った人の輪がラバンという王子ですね、王子ラバンです。ラバンの家で二人の娘があって、娘と結婚してから7年7年と16年、また自分の家族のために6年、全部20年間住みました。けれどもヤコブの人生がいろんな安定されたような姿なんですけど、その内容はですね、ラバンとの居住の関係があって、いろんな戦い、見えない戦いがあります。先週はラバンの家から去ること、離れることになることを私が見ました。その中で今ハーランから離れて、ラバンの家から離れて、ふるさとへ帰るの途中の話なんですけど、問題があります。兄エサウを会うことです。この大きな問題、ヤコブの自身には自身として大きな問題だから、この問題をどうやって解決するかとの悩みがあるのが32章です。これを見たら私たちの人生の中で誰でも一度正面から向き合わさなければならない瞬間があることが見えます。大きくは国や地球がそうであるように、すごく普通の個人の人生においても同じです。今日はヤコブもまさにそんな循環が近づいていました。20年間兄エサフを騙して長子の祝福を横取りし、逃げるようにしてハランの地、おじラーバンの家に身を寄せてきました。その20年間過ぎ、ふるさとへと帰る道の上で、ヤコブの心の中には一つの恐れが、ところを撒いていました。兄エサウと再会です。そしてその恐れが現実となって止まってきました。 エサオが400人の引き連れてやってくるというお知らせが届いたのです。今日は私たちはこのヤコブの物語からですね、私たちが話したいことは3つですけど、1つは私たちの本日はどうなるか、2つ目はそれでも私たちを諦めてない神様の恵み、3つ目はヤコブの信仰の中に映し出される私たちの自身の姿のことです。はじめはヤコブがどのように、なことになるかという話です。ヤコブの私場でどんなことが起こりますか。神様はヤコブがハランを離れて時からずっと共にいてくださいました。もしラーバンと戦いの中でも調査者として現れ、ヤコブが完全に、旅立っているようにしてくださいました。そして旅の途中、恐れているヤコブのために、御使いたちを送ってくださいました。ヤコブは彼らを見て、これは神の人類だと読んだほど、その出会いはヤコブに大きな勇気と励ましを与えたそうでしょう。しかしヤコブはその励ましと神様の約束の前にあっても恐れを手放すことができませんでした。家畜を2つの群れに分けて、一方が被害を受けてももう一方が残るように計算し、神様に祈りながらも兄ヘの贈り物を別に用意して、その反応を探ろうとしました。そしてついにヤコブの私場では、家族を先に川の向こうへ渡らせてから自分だけ一人を残って暗闇の中で 夜を明かしました。そうですね、もう前20年前の恐れがもう現れて近づくなって、どのようにしたらいいかなとの悩みがあって、もう神様に祈りました。神様、与えたと助けてくださいという祈りがあっても、自分の考え、恐れがもう元祈りと神様の平安より大きくなる姿が見えます。神様がこの恐れのために、恐れが消えるのために、勇気を出すのために、神様いろんな幻とかいろんな神様の短いを送ってくださって、見せ、これが私があなたのために、力を与えるもう印です、というの話、約束とかいろんな話とかいろんな神様が見せてくださる奇跡があるんですけど、その中である大きな恐れがあって、いろんな計算し、いろんな計画し、こっちも知ったり、もうこっちも知ったり、あれも知ったり、いろんな行動をしました。その中で最後が家族を先に渡らせます。考えてみると、自分が安定のところに行って、先に、家族を送ったのはですね、どうなるんでしょうか。家族が先にエサオに会ってどんな攻撃を受けるか、いろんなことが、もう悪いことが起こるかとわからないですけど、自分がヤコブの川、ヤコブの私の場で、もう安定して家族といろんな家族を分けて、半分にはですね、一部は私が持って、私を先に送って、いろんな贈り物も準備して、いろんなことを準備します。その夜、神様の人がヤコブの元に来て、学童を挑みます。夜明けまで続いた学童の末、その人はヤコブの桃の関節を打って、卓球 させます。それでもヤコブは諦めませんでした。あなたが私を祝福させてくださなければくださらなければあなたを去らせません。この粘り強い願いに神の人はなお尋ねます。あなたの名前は何ですかと言ってヤコブですというの答えをすると、ヤコブの意味はどんな意味ですか。かかとをつかむと、筆頭をかますものの意味があります。それから神様の人が、神の人が新しい名を与えられました。あなたはイスラエルだ。イスラエルの意味は どんな意味ですか。神と勝って、神と戦って、勝ったという意味です。本当に神と戦って勝うですか。人は負ける人です。ですけど神様が勝ちようにしてくださるという意味です。ヤコブはその場所を、ペニエル、神を顔を見たのに私は生きていますという意味です。その名前で名前と名付けました。足を引きずりながら夜明けの川を渡るヤコブ、彼はもう以前のヤコブではありませんでした。この変化がある、大きな自分の通してには大きな変化です。それは何と意味がありますか。ヤコブと同じ私たちの本質が込めています。ヤコブは神を知らない人ではありません。むしろ神を知り、祈り、助けを求めながら生きている人です。しかし彼の信仰には、決定的な、弱点がありました。神を知ってはいるけれど神様を全面的には信頼してはない、という人物です。ヤコブは神様の直接の約束を何度も受け取りました。神様の人類、神様の誓いたちを見てみました、目で見ました。それでも彼の生活を実際に試合していったのは神様の平原ではなく、エサウへの恐れでした。その大きな恐れが彼を計算させ、こんな大きな恐れが彼を情けない選択にまで追い込みました。舵を先に渡らせて自分は残るに隠れようとしたのも、結局は恐れが彼を支配していたからです。そしてこの姿こそが私たち自身の姿です。私たちも神様を信じています。礼拝を捧げ祈りをします。でも人生の大切な決断の場面では神様の約束より自分の恐れが、神様の導きより自分の計算が先に立ってしまうことはないでしょうか。神様を完全に信頼していないから、神様が与えてくださる平安が実際の生活を平安させることができず、神様が与えてくださった祝福があってもそれが祝福として感じられないのです。これはヤコブだけの問題ではありません。これが私たち全人の本質的な姿であることをまず認めることが自分の御言葉を受け取る第一歩です。そうですね、ヤコブは神様を信じます。神様の存在を信じていますけど、神様全面的に全部全てのことを頼る人物ではないです。自分の恐れが神様の平安より、神様の導きより 自分が20年間持っている恐れ、自分の行動、自分の選択が神様の導きより、現れる人です。その人の姿が私たちと同じかもしれないです。私たちもいろんな神様の導きがあって、いろんな瞬間瞬間神様に祈って待つことではなく先に行動したことがたくさんあります。それが神様を信頼することではなく自分の恐れ、自分の心配、自分の悩みが神様の平安より大きくなったのを支配されたことです。ですからその姿が私たちの姿です、というのを事実です。次はそれでも神様がヤコブを諦めないです。そんなヤコブを神様は見捨てませんでした。むしろもっと積極的に彼の人生に介入されました。それがヤコブの私までの格闘、ヤコブの私までの格闘でした。神様はこの格闘を通してヤコブに何を伝えたかったのでしょうか。ヤコブよ、恐れに引き、かわされてはいけない。恐れがも、間違った計算に、いろんな計算に、立てないようにしなさい。私が知った約束を見なさい。私が送った平和の誓いたちを思い出しなさい。その約束と平安があなたの人生を導くようにしなさい。それはヤコブに向かった神様の話かなと思います。これが神様が葛藤を通して伝え方メッセージです。神様が決して好きなように生きなさいと私たちを放っておかれません。放っておかれ、おけばヤコブのように受けた祝福を祝福として感じられず、自分で作り出した恐れが一生の重荷となって人生を、縛るからです。サタンはまさにこの恐れを使って私たちを滅びの道へ引き込もうとします。恐れと嘘の中で自分の傷つけさせる、それがサタンの作戦です。しかし神様は私たちを愛しているから、その恐れの場所に直接来てくださいます。格闘を挑んでくださいます。そして説得してくださいます。時には桃の関節を打ちように自分の力で解決しようとする意思を手放させることもあります。それが痛みや記事であっても、その過程を通して私たちが本日に神様に頼るものへと整えられてございます。神様は決して私たちを出していません。最後まで悪道を挑みながら私たちを説得し続けてくださいます。なぜなら私たちは神様の愛する子供たちだからです。そうですね、神様は私たちを諦めませんです。今も諦めないです。私たちをずっとご覧くださって、私たちの人生を介入しようとするためにいろんな導きを私たちに与えてくださいます。なぜですか？私たちが神様の愛する子供たちだからです。子供たちを諦めない親はいないです。神様は私たちの親になって、父になって私たちに導いてくださることは神様の愛です。次の3つ目のことはヤコブの信仰に映る私たちの姿です。信仰が深まるについて多くの方が、多くの人が、信者がヤコブに不思議な愛着を感じるようになると言います。そうですね、 聖書をよく知っているのを長い信仰生活した方を話した時に、誰がもう聖書の中で、誰がもう好きですか、どの人物が好きですかと言って、もういろんな若い者たちがですね、もう旅でまたパウルだペテルだ、もういろんな人物がいても、長い時間経験したのを信者と兄が話した時に、ヤコブが好きです、なぜですか、ヤコブの姿は私の姿です、というの話がありました。なぜでしょうか。彼の愚かで未熟な姿がまるで自分の見る鏡のように思えるからです。計算して恐れて、時には情けないことまで、そういうヤコブが私たちとあんまりにも似ていますからです。でもヤコブから注目すべきことは、彼の愚かさだけではありません。愚かな行動をしながらも神様を求め、恐れの中でも祈り、格闘しながらも最後まで祝福を求め続ける、そのしつこい信仰がヤコブの中にありました。あなたが私を祝福してくださらなければあなたを去らせません。この一言にヤコブの信仰の本質が込められています。完璧ではないけれども、決して神様を諦めない信仰です。私たちも同じです。今日愚かな行動をしながらも神様を求めます。恐れと心配で夜を明かしながらも ひじゃまじきます。信仰の未熟さもヤコブに似ていますが、最後まで祈りながら祝福を求めるところもヤコブに似ています。そして神様はそのヤコブを諦めませんでした。神様が旧約聖書でヤコブの物語を私たちに見せてくださる理由があります。私たちにヤコブを諦めなかったから、あなたも私を諦めないでほしい。未熟で愚かでも構わない、完璧ではなくていい、神様にしがみついて生きていきなさい。その恵みを知るとき、私たちは自分とは違う生き方をする隣人も、隣の人を人も受け入れられるようになります。自分の目には足りない、間違って見える信仰の姿の中にも神様が共にいてくださることを信じられるようになります。そうやってお互いを認め、受け入れ、教会が築かれていくのです。建てられていくのです。ヤコブの長い、夜が明け、夜明けが訪ねると、ヤコブは足を引きずりながら川を渡ります。ももの関節に肘を負いながらも、彼はイスラエルになっていました。恐れに支配されていたヤコブが神様にしがみついて格闘した末に、神様の顔を見たものとなったのです。今皆さんの人生にもヤコブの夜がありますか。恐れが皆さんの おかしな計算でと追い込んでいます。神様の約束があるのに、その平安が人生を支配することができずにいます。神様はその暗闇の中に来てくださいます。格闘を挑んでくださいます。そしてこう言われます。 恐れてはなく、私の約束があなたを導くようにしなさい。私を諦めないでほしい。私も絶対にあなたを諦めない。ヤコブの物語を読むたびに新たに気づかされる神様の恵みがあります。愚かで未熟な私たちを最後まで愛し、決して諦めず積極的に人生を導いてくださるその恵みです。私たちみんながその恵みの中でヤコブのようにイスラエルへと成熟していく、祝福された人生を歩んでいかれますように、主の御名によって祈ります。私の来年にはですね、こんな表現したい、皆さんに伝えることが大きいです。なぜでしょうか。ヤコブの姿は、ヤコブの姿を見ていることがたくさんありますから。ヤコブ の根本的な問題は何ですか。神様に従っても神様の思いより自分の思い通りに行動したことです。けどなぜ自分の行動が神様の導き、神様の約束より現れますか。それは大きな根本的な恐れがありましたからです。自分の心の中で20年間エサオの興奮、恐れが存在されましたからです。ですからこの恐れの問題が解決しないうちに神様を信頼しなきゃいけないんです。神様を信頼しても自分の恐れが神様の信頼より大きくなったので、自分の恐れがいろんな行動をすることになります。ですから私たちの信者、クリスチャンはどのようにしてもいいですか。どうしたらいいですか。先には祈ることです。もう同じヤコブは祈るなんですけど、先にはいろんな問題があって、いろんな悩みがあって、いろんな混同することがあって、その大きな問題悩みがあるときに神様に、神様の前に祈る、黙って神様に自分の心をより頼むことです。ですから神様の平安があるまで待ってる。神様が導いてくださることが現れるまで待っていることです。その私の自分の恐れが選択することを止めて、神様の平安が行動することになる時まで待っていること。それは理解できますか。例えば、これがもう皆さんの信仰の生活の中でどのように現れることが、もう経験がありましたか。自分の行動とはどの理由があったら行動するのかを点検することが必要です。根本的な恐れが選択するように作用するかしようか、神様の平安が選択するようにするのか判断するために、聖書からの知恵、祈るの時間があります。ヤコブは20年間の恐れが試合して、これた試合、する試合した人物だから、兄エサの恐れがありますので、いろんな愚かな行動があったんですけど、神様が説得するためにですね、ヤコブの私の罰ゲームまで活動するために神様が介入してくださいました。私たちも同じです。ヤコブのような性格と似てる私たちにも神様が介入してくださって、いろんなことを導いてくださいます。神様に頼ることは何ですか。神様を諦めないですから、神様も私を諦めないでください。それの祈りがこの1週間を皆さんの生活を導いてくださること。 祈ります。神様に感謝します。ヤコブというの人生を旧約聖書から私たちに見せてくださる理由は、神様私たちを愛してくださったからです。神様感謝します。私たちの家族でも人間の家族でもいろんな子供があることに見えます。神様もアブラハムの子供がいるし、イサクの子供もいるし、また私が読んでいるヤコブの子供もいるんですけど、同じ子供を愛して親の気持ちを神様が持っていることを確認しました。神様感謝します。神様のこの愛を私たちに、くださるためにイエス様を送ってくださったことも感謝いたします。この人生の中で活動をすることもしてくださることも感謝いたします。私たちを説得するために私たちの性格に合わせて神様が導いてくださることも感謝します。ヤコブのように私たち人生も神様導いて助けてください。私たちを諦めないことを感謝いたします。導いてくださることも感謝いたします。すべてのことを神様に委ねます。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。